喫強胃管が欠場戦。じゃあ一体私が今芋になってる内容、お師匠様はどのように受け取っておられますかと言っております。そしてそれに対してお師匠様、如上禅師がこういうふうに話しておられる。指名して曰く、両言経は昔より疑うものありしない、疑う人がいる。おもおらくはこの経は後の人の作ったものじゃないかと。後人の釜売るところなるか、仙台の祖師いまだかってこの経を見ざるなり。前の祖師方はこのお経を見ていない。近代義安の輩からこれを読み、これを愛す。最近のものがよくわからない人、何が何だかよくわからない人がこのお経を読んで、あ、素晴らしいっていうふうに評価してるって、こういう言い方ですね。前のちゃんと学校のしっかりした人はこういうつまらないものは相手にしなかった、読まなかった、人にも勧めなかったというのでしょう。円覚経またしかり、円覚経というのもまたそうである。文の内容形ですね。文相、文部省じゃないですね、文相文部大臣じゃない、法務大臣じゃない。文相基人すこぶるに対して円覚経もやっぱりそういった内容で、義経と疑われる節があるんじゃないかと言って、ここでは残しておりますが、今読ませていただいたように、そういうことをおっしゃっておられる如上禅師が、この資料言経の一句を取り上げているって、これはまた不思議なことですね。読んだんでしょうね、やっぱり。読んだからその内容が分かって、うん、つまらないと一応言っているんです。だけど面白いですね。例えばここに茶碗を今いただいてますが、徳川家康がここに来て、これでですね、出されたものをこうやって飲むとですね、これは単なる茶碗じゃなくなるんですね。わかるでしょ。これは円通寺に徳川家康が来られた時にお飲みになった茶碗ですよ、こういうふうに変わるんですね。言っては失礼だけど、100万もするような茶碗じゃないと思います。これね、そんなに価値がない。だけども徳川家康が飲んだゆかりのある茶碗だということが認定されるとする、なぜかすごい価値がある。そういうものでしょう。どんなものでもそうでしょう。毒薬でさえもよ、名医が使うとこれは薬になる、人を助ける。昔赤い紙に包んである粉薬っていうのは劇薬で、私もよく見たことがあるけど、危険だから赤い紙に包んでる。上手に飲ませるとちゃんと効くね。飲みすぎるといっちゃうね。山に転がっている木でもですね、あるいは海辺で流れた漂着した木でもですね、いろんな形をしているものを持ってきて、名工と言われる人たちがそれを扱うとですね、素晴らしい床柱になった。本当にその誰がそれをどのように扱うかによって みんな変わるんですね。そういうようなことがこの中に書いてある主眼でしょうね。でそれにはどうしたらいいかというと、自分がそれだけの力を持たないと、やっぱり今度は逆にどんないいものがそこにあってもみんなつまらないものにしてしまうんですね。そういう両面が解かれてる、法隆の天道。その言葉の中に一人発心起源という句が目玉になるでしょう。読み下してないんですけどね、読み下すとですね、日本人が理解できるように一人の人が本当のものを求める気持ちを起こして、そしてその源に到達したら、そういうふうに読むとですね、一応わかるじゃないですか。一応わかるんだけども、どこにそういう読み方をすると弊害が起こるかというとですね、これから何かをしてそこに向かわないと達しないような気配に必ずなる。真実というのもそこに置いて、そしてそれをそこに変えるとか戻るとか、そこに到達するとかっていうことになると、もう必ず距離ができる。これはそういう距離のない内容ですね。一人発心起源。ちょっとやってみますけど、こうやって。こういうふうなことが、こういう言葉の内容を一番よく皆さんに伝えるんでしょう。この今音がしたものを聞くのに、音がしているところに向かっていって初めてそこに到達するっていうようなことは一つもしない。わかるかしら。